ただいまヨハネの黙示録10章全体をご一緒にお聞きしました。で、一節をもう一度読みします。私はまたもう一人の力強い天使が雲を身にまとい天から下ってくるのを見た。頭には虹をいただき、顔は太陽のようで、足は火の柱のようであったと。で、そして、この天使が2節を見ますと、手には開いた小さな巻物を持っていた。そして右足で海を、左足で地を踏まえていたのだというふうに記されています。で、ここでヨハネが見た幻というのは、天使が巻物を持っているというものでした。で、そしてこの天使の様子は、今までも見てきましたように、私たちがイラストなどでイメージするこう可愛らしい頭に輪を乗せたような天使の姿ではなくて、雲をまとい虹をいただき、太陽のように光り輝き、火の柱のような足を持つというふうに表現されています。で、いずれの言葉もこの天使が神様のご栄光に輝く神様の御心をまさに伝えんとしてやってきた、そういう存在であることを明らかにしています。で、この天使は開かれた巻物を持っていたのだというふうに言われます。で、この開かれているということは、読まれることを期待してあえて開かれているというふうに考えることができます。神様がヨハネにどんなメッセージを告げようとしておられるのかということを聞きたいと思うのです。で、考えてみますと、御言葉は常に私たちの前に開かれているというところがあります。読まれるため、また聞かれるために語られ開かれています。で、ここでは神様ご自身が御心を表してくださって、ヨハネに届けようとしてくださっているんですけれども、私たちの場合はこの礼拝やまた祈祷会を通して御言葉が開かれているという意味で、私たちもここにいるヨハネと同じ立場に立たされているというふうに考えることができます。で、私たちは普段、自分の目に見える範囲の中で生活を続けています。そして自分が考えたことや思ったことや感じたことでその生活が回っています。で、私たちの身の回りにいる周囲の人たちも同じようなところがあります。自分とは違う他者の言葉に傷ついたり怒ったり、あるいはまた喜んだり、人と人との関係や自分たちが作り出したあり方に沿って全てが進んでいくように思えます。で、けれども聖書はそうした私たちの日常の前に、私たちの目の前に神様からの開かれた巻物が届けられているよというふうに告げるのです。そしてその巻物が私たちの前に届けられているということの方が現実なんだというふうに言います。人が自分の思いや他者の思いの中で生きている社会、いわば人間中心の社会というのが、一般的には当たり前のものと考えられています。で、けれども天の栄光を身に帯びた天使が開かれた巻物を持ってこの世界にやってきていて、神様の言葉が私たちの世界の真ん中に届けられていると、そして私たちの世界が人間の思いや言動に振り回されるものではなくて、本来御言葉が中心の世界なんだというのが聖書が告げようとしている私たちの現実の世界の姿です。自分も含めて人間の現実の姿に翻弄される私たちにとって、目に見えている現実というのが全てではないということ、むしろ天からのメッセージが全ての中心に据えられているということは、失望することの多い、また本当に希望を失いがちな世界やまた社会や私たちの生活の中で大きな希望となっています。人間の力で歪められたり、また間違って受け止められたりすることはあるとしても、 御言葉が中心の世界、神様がこの世界に御言葉を届けてくださっているという世界こそが誠の世界であり現実であるという忘れがちなことを思い起こさせてくれる言葉であるというふうに思います。2節の終わりを見ますと、この巻物を持つ天使の姿というのがさらに御言葉中心の世界をよく表しているというふうに思います。天使は2節を見ますと右足で海を、左足で地を踏まえていたとあります。で、海とか地というのは全世界を表す言葉だというふうに考えられています。ですからそれを踏まえていたというのはこの世界が全世界の運命に関わる、そういうメッセージを携えているんだということを示しています。で、3節を見ますと、この天使が、獅子が吠えるような大声で叫んだというふうにあります。で、C.S. ルイスのナルニア国物語のライオンと魔女にも神様の存在を表している、ライオンが登場しますけれども、この獅子の声というのも神様の御声を表すものです。ですから神様が天使の口を通して全世界に向けてご自分の心をお告げになる時が来たということを表しています。ヨハネが知らされましたこうした天使の姿を通して、私たちは改めて聖書の神様が全世界に向けてメッセージを、御言葉を届けようとしておられることを教えられます。私たちが知っている身近なところだけではなくて、生活のすべてに関わってくださり、どんな小さなことも配慮してくださってご存知でいてくださいますけれども、同時に全世界に心をかけてくださり、世界中すべての人に御言葉を発してくださっています。私たちの現実の世界は、私たちの目には非常に希望のないように見えることが多いわけですけれども、神様は私たちの世界を捨ててはおられないと、それどころか御言葉を告げ知らせようと準備しておられます。私たちは今見えているこの世界の在り方というものを神様の御手の内にある世界として受け止めるように、そのことを許されています。さて、天使が獅子のような大声で叫んだときに7つの雷が語ったというふうに3節の後半には記されています。天使が叫んだとき7つの雷がそれぞれの声で語った。もともとは7つの雷が自分たちの音を語ったというふうになっています。で、7つという7っていう数字は神様に関わる数ですので、ここにも神様からのメッセージが、あったというふうに思います。で、ところが不思議なことに、この雷の音、雷の声を書き留めようとしたヨハネを天からの声が押しとどめたというふうに4節にあります。7つの雷が語ったとき私は書き留めようとした、すると天から声があって、7つの雷が語ったことは秘めておけ、それを書き留めてはいけないというのが聞こえたと。で、秘めておけというのは他の訳では封印しておけというふうになっていて、隠しておくようにということが言われます。で、この先の8節を見ますと、同じ天からの声が、天使の持っている巻物を受け取れ、受け止めよというふうに、命じている一方で、ですからこっちの8節の方ではその巻物に書かれている神様の言葉を聞くようにというふうに言う一方で、こちらの方では、4節では秘めておけというふうに言われる。この矛盾した命令に、どうしてだろうかということで理由を考えるわけですけれども、それよくわからないところがあるんですが、神様がある事柄については隠しておられることがあるというのは、否定できないように思います。すべての事柄が 私たちの前に明らかに掲示される、明らかに示されるわけではないということです。神様確かに語ってくださいますけれども、御心を知り尽くすことはできない、このこともまた真実です。私たち人間には理解し尽くすことができないとしても、それは御心によって秘められている場合もあるということです。で、秘めておけというこの4節の言葉には、すべてをご存知で、すべてを正しく導いてくださるお方がおられるのだから、それに信頼するだけでいい、すべてを知ることができなくてもいいという御言葉が表されています。で、ところで、8節を見ますと、この天からの声が、神様の声が再び語られて、さあ行って海と地の上に立っている天使の手にある開かれた巻物を受け取れというふうに命じています。で、先ほどの天使のことを言っているわけですが、この天使が持っている巻物をヨハネ自身が受け取るようにという、そういう指示です。で、9節を見ますと、ヨハネが天使のところに行って、その小さな巻物をくださいというふうに言います。で、すると天使は、ヨハネに対して、受け取って食べてしまえ、それはあなたの腹には苦いが口には蜜のように甘いという大変不思議な言葉を、語るとなっています。で、巻物には神様からのメッセージが記されている。で、それを食べてしまえと天使は言ったと、御言葉を食べるようにという指示です。で、ここから、旧約聖書のエレミア書、あるいはエゼキエル書の言葉を思い起こす方もいらっしゃると思います。御言葉を食べるという言葉が聖書にはあるわけです。で、その2つの箇所を見てみたいのですが、まずエレミア書の15章の16節です。旧約聖書の1206ページです。旧約聖書1206ページ、エレミア書15章の16節をお読みします。あなたの御言葉が見出されたとき、私はそれをむさぼり食べました。あなたの御言葉は私のものとなり、私の心は喜び踊りました。万軍の神、主よ、私はあなたの御名をもって呼ばれているものです。で、もう一箇所、エゼキエル書の3章の1節以下です。と、旧約聖書の1298ページです。で、先ほどのエレミア書はエレミアという預言者が、こちらのエゼキエル書はエゼキエルという預言者が語った言葉ですが、1298ページ、エゼキエル書3章の1節から3節を読みします。彼は私に言われた。人の子よ、目の前にあるものを食べなさい。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に語りなさい。私が口を開くと、主はこの巻物を私に食べさせて言われた。人の子よ、私が与えるこの巻物を胃袋に入れ腹を満たせ、私がそれを食べるとそれは蜜のように口に甘かった。で、このどちらの言葉も、御言葉を食べるということが語られていまして、で、特にエゼキエル書の今読んだ方はそれが蜜のように口に甘かったというふうに、先ほどの今日の箇所の黙示録、ヨハネの黙示録と同じように、甘い御言葉ということが語られています。で、どの場合も神様が御言葉を食べるようにとお命じになって、御言葉を味わい尽くし心の奥深く受け止めるようにと言われています。で、黙示録のこの9節、10章9節にあります、食べてしまえという言葉ですが、 私たちのイメージからすると非常にこう強い言葉のように思いますけれども、まあ、実際その元の言葉もそうでして、むさぼり食うようにとか食べ尽くすようにというふうな大変強い言葉が語られています。御言葉を食べ尽くせというのが天使からのメッセージであるわけです。で実際に食べてみると、10節を見ますと、口には蜜のように甘かったが、食べると私の腹は苦くなったというふうにあります。エゼキエル書にも蜜のように甘かったというふうにあったわけですけれども、その腹に苦いというのは旧約聖書にはなかったことです。で御言葉が苦いというのはどういうことかというので、これは御言葉を聞く人が経験する試練を表しているのだというふうに言う人もいますし、御言葉には人間の罪が指摘されるからだから苦いんだというふうに言う人もいます。いずれにしても御言葉がただ甘くただ心地よいものというのではなくて、厳しく問いただすようなメッセージでもあるということを表しているということができます。でもそれと同時に御言葉は口に蜜のように甘かったという言葉もまた私たちに届けられているメッセージです。でこの巻物を食べて御言葉を味わい受け止めたヨハネですけれども、どんなメッセージを聞いたのかここには具体的には記されていないと思います。でけれどもその内容を想像させるような言葉が、前に戻ってその7節のところにあります。でこの7節のところは、この巻物を持っている天使の言葉ですけれども、第7の天使がラッパを吹くとき、神の秘められた計画が成就する。それは神がご自分のしもべである預言者たちに良い知らせとして告げられた通りであるというふうにあります。でこの第7の天使がラッパを吹くというのは、ここから先の11章の15節以下に記されています。11章15節を見ますと第7の天使がラッパを吹いたというふうにあります。でそしてそのラッパーの声には神様の秘められた計画と良い知らせが関係しているんだというふうに、まあ、天使は言ったわけです。でこの10章7節のところで、その第7の天使の、ラッパの内容というのが秘められた計画と良い知らせだというふうに言って宣言した後、天からの声が9節のところで、巻物を受け取れというふうに言うわけですから、このヨハネが天使から受け取って食べた巻物の言葉というのも神様のご計画と福音、良い知らせに関係しているというふうに考えることができます。ヨハネは良い知らせを食べたと、福音が記された巻物を食べたということになります。で第7の天使が告げるのは、11章15節によれば、この世の国は我らの王とそのメシアのものとなった、主は世々限りなく統治されるという内容でした。救い主イエス・キリストの永遠の統治というのが第7の天使が吹くラッパの内容です。で今日の7節のところでは、それが良い知らせだというふうに言われます。神様の元から来られたイエス・キリストが十字架の死の後復活してくださって、天に昇られ、父なる神と共に全世界を永遠にご支配くださると、ヨハネはこのことを聞いたわけです。ヨハネと共に私たちの前にも今朝御言葉が開かれていまして、それを食べて受け止めるようにと招かれています。神様が私たちを愛してくださって、すべての罪を許してくださって、死の力から取り返して復活の命を与えて清らかなものとしてくださっています。そして地上を生きる時も死の後も御前で礼拝するものとなるという福音 良い知らせを聞かされています。この福音を食べるように、この福音を感謝を持って受け止め、それに生きるようにと招かれています。で、10章の11節には、すると私にこう語りかける声が聞こえた。あなたは多くの民族、国民、言葉の違う民、また王たちについて再び予言しなければならないというふうにあります。ヨハネは御言葉を食べるようにと言われて、それを食べ、さらに御言葉を伝えるという使命を授かりました。で、神様は私たちにもこの福音を生きるように、そしてそれを伝えるようにと語りかけておられます。御心のすべてを知り尽くすことは到底できない私たちですけれども、御言葉を食べて、そこに記された良い知らせを受け止めて伝えるものとなるようにと言われます。私たち皆、主にあって罪を許されて新しいものとされています。その福音を、どこまでもいつまでも伝える、そういう生活へと赴くものでありたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、2月の第1の主日を迎えました。このようにして共に早朝礼拝を捧げすることを許しくださり、感謝申し上げます。先週は2人の兄弟を神様の身元にお送りし、ご葬儀を礼拝としてお捧げすることをお許しいただきました。本当に感謝をいたします。そのようにして私たちが死を迎える存在であることを改めて心に留めている中で、そう、この早朝イエス・キリストのご復活を覚える朝に改めて礼拝をお捧げし、復活の信仰を新たにさせられていますことをまた感謝申し上げます。どうか私たちの目に見える現実は本当に罪の中にあり、死の力の中にあり、悪の力やさまざまな横暴が幅を利かせているような中にありますけれども、なお私たちの世界には、また私たちの身の回りには神様の言葉が満ちていて、それが中心であることをまた覚えることを許され、感謝申し上げます。どうかこのような世界を生かされている存在であることを思い、ご復活の信仰に預かって歩むことができますようにお導きください。ご家族を一人お一人も神様の慰めのうちに置いてくださいますようにお願いいたします。御言葉を受け取るようにヨハネが言われた箇所を聞きました。私たちの前にもまた御言葉が開かれています。どうかそれを食べ受け止め、それに生きることができますよう聖霊のお導きをお与えください。新しい1週間もまた神様から与えられた1週間として過ごします。どうぞ私たちが歩む中に、神様がすべての中心であられることをいつも覚えさせていただけますようお願いいたします。この時を感謝し、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。